ちゃんの
健康レシピビーン。
はい、まあ目の前にすごいもんが並んでおります。
はい、
これはまあようやったなという感じですよね。ね、JOBBB 今日は659回目でありまして、よっちゃんのお料理コーナー、ビッグなもんが出てまいりました。真っ白の皿の上にですね、どういうたら紫というか赤紫というかね、これもう豚のこうチャーシューがドーンとあって、まあ、これあの食べやすいように切ってくれてるんですけども、もうじっとしてられんぐらい興奮しておりますが、今日の659よっちゃんのお料理コーナー家族ラジオ JOBBB でありますが、10年ぶりのリベンジということで改良型というか、まあもう明らかに違うもんと言うても、以前はまあね焼き豚で出してまあ好評を得たわけですけど、それをまあチャーシューという名前に変えて、もう本場のチャーシューに一本も二本も近づいたというか、まあそれを超えてると言いたいんですが、そこまで言うとちょっとまたね言い過ぎても分かりませんので、並みにこの13年の間、10年の間に、はい、まあ、よっちゃんの腕も上達したというその結果をこれから、いただくわけであります。いやーすごいですね、この上に乗ってます、これ味噌ですか？
いろいろと、いろいろあります。
いろいろあるんですか、はい、もうほんとボディの上にもうかなり複雑な匂いがしてね、まあ、八角だけの匂いやったが以前のような記憶があるんですけど、今回はまあその他いろいろと、ありとあらゆる調味料がですね、まあ食欲を呼ぶというか、
お味噌もすごいたくさん、
味噌もね、
いろんな味噌よ。
どこから食べましょうね、これね、難しいですね。
ちょっとね、そうやね、タレをかけているから、これ実はタレね、いらんのです。
あ、いらんの。
いや、バンちゃんにしたらね。
あ、僕はね、
あ、そうですか。薄味やから。
あ、なるほど。はい、まあそれはまあね、
タレの中あまりかかってないところ。
あ、なるほど。まあ、一番手前からいきますね、はい。中ぐらいかかってるやつね。はい、こいつでいきましょうか。
はい。
はい。
何でもいいです。
つまみました。
はい、
おお、とろっとしたこの感じがほんまにすごいもんですね。お、裏側はねすっきりしております、はい、当たり前ですけど脂肪もちょろちょろ見えまして、豚肉の美味しさがもう凝縮して、それにこのタレからいろいろ焼き方の秘伝とかそんなんが入りまして、もう食べるのがもったいないということでありますが、まあ、あえて、その気持ちを抑えて、659回よっちゃんの健康レシピ、チャーシューであります、
はい、
いきます。なんとこれはうまい
ねえ、
これはうまい。あの、しかもほとんど焼きたてやから、
焼きたてがめっちゃ美味しいんですよ。
ほとんど焼きたての状態、
はい、
まあ、ちょっと半時間ぐらい経ってるんかも、
まあ、はい、
うわー、ちょっと一瞬声が出にくいぐらいうわー、これはすごいもんが、ちょっとハンカチかなんかありますか。
え、ハンカチ、
よだれが出てきて、もう絶叫というのかどういうか分からんぐらいのチャーシューであります。あ、
柔らかいですか。
柔らかい。
あ、よかった。
人気なしに柔らかい、ちょっとご飯も、
はい、
はい、もうまた食べたいんですけど、あんまり遅れましても、
はい、
視聴者の皆さんも俺も作りたい、どうしたらいいんやというようなことをね、今頃そういう叫び声が起こっているような気もいたしますので、まあ、あの話を聞きながら僕はぼちぼちいただきますが、
はい、
とりあえず、まあ、このなんていうか、もうこれ以上のものはないというようなチャーシューでありますが、
はい、
まず材料からいきましょうか、
はい、一番、ね、そうですね、
うまいですね、はい、これは、
作りやすい分量です、はい、豚の肩ロースの塊です。
ブロックってやつです
か。ブロックです。約 500g、
500g、
はい、
やった、
で、醤油が、このここからタレですが、醤油
50ml、 50ml、
はい、で砂糖も 50g、
50g、
はい、で蜂蜜が入ってるんです、30g。それからですね、
そんなもんがいろいろ入っとんじゃん。
もう入ってますよ。で甜麺醤大さじ2分の1杯、
はいはい、
から味噌、普通の味噌でいいですが、味噌と白練りごまとごま油、これを各小さじ2杯、
皆さん控えてますから、ちょっとゆっくり言ってあげてくださいね。はい。はい、
でオイスターソースが小さじ1杯、
はい、
で塩小さじ2分の1杯、
うん、
で、にんにく、
うん、
一片すりおろしですが、はい、から生姜もすりおろし 10g、
うまい、うん、
はい
はい、
ほんでですね、うんうん、その他に、
うんうん、
香辛料ですが、
はい、
ごめん、その他に塩小さじ、先言うたっけ、
塩小さじ言うたっけ、気もしますけど、
はい、香辛料ですが、まあ、塩小さじ2分の1杯、
はいはい、わかりました、
はい、で香辛料ですが、うん、花椒を言うて中国山椒の粉ですね、
うん、
こういうの売ってるんですよ、う
ん、
こういう粉がね、
うん、なんか、
はい、これは小さじ2分の1杯
花椒、うんう
ん、はい、花椒って書いてます
よ、ね、
はい、それからシナモンスティック、
うん、
これがものすごいいい香りなんですが、
う
ん、これを1本入れました、うん、これ実は一本もったいないなと思いながら、
もったいない、
いや、ものすごいいい香りです、
ちょ
っと、でこれをですね半分に折ります、
これこの匂いも
10センチぐらいですね、
この匂いも今口の中で広がっております、
はい、ね、
シナモンスティック、
スティックね、これね
丸になって、
うん、木の皮やもん、これ樹皮、
うん、シナモンやからね、
そうそうそう、
まあ、日記です昔言うたらね、う
ん、で半分にポキッと折るなり、うん、折らなくてもいいんですけど、どっちでもいいですけども、うん、要は一番外側の香りをこのつけるという感じで使います、中の方はね結構まだ生きてるんですけど、
そうですか、
はい、ただ ね2回ね、うん、使うのはしんどいかなとも思ったんです、
なるほど、
して洗って干してね使えるかなと思ったけど、なんかもう一つ中心だけ匂いしてたんやけ ど、うん、
なるほど、
周りはもう全然ダメ、
なるほど、まあ、この際1回だけにしておきましょう、
はい、それから、はい、クローブ言うて、
はい、
これ長寿とも日本に長寿の昔から日本で何かの薬やね、これ、
うん、まあ、漢方薬にも
漢方薬長寿、
ああいやいや、
ね、
ちょっと
待って、ティーの釘みたいな、
うん、ああこいつや、こいつがやっぱりピーッといくからね、うん、これうまいんですよ、
これがすごいね、
うん、
おーおーおー、肝臓かな、
え、
うん、なんか病気ね、ね、
あそうか、まあ、病気のことは今日はやめとこう、
はいはい、
うん、とにかく食べ物の方
がいい、これクローブが
キュッキュッキュッとこうね、うん、刺激的な香りですよ、ね、これ
クローブが5個
5個、
はい、
あこれもう5個、
5個使ってます、
うん、なんと、
はい、だから八角言うて、これはもう、う
ん、
いろんなところ
に、これはまあ皆さんも中華料理に使う、おうちにも多分あると思いますがね、はい、これ入れますとどんな料理でも中華料理になるというね、
これは非常
にすごいすごい調味料、八角、
はいはい、で黒胡椒が少々、うん、
なるほど、
以上です、
はい、と言いながら2枚目僕ちょっと食べてしまいましたが、
はい、では作り方に行きますが、
やめられません、お願いします、
今回前はね、はい、うんうん、以前10年前作った時は、
うんうんうん、
塊を、
うん、
オーブンで230度、
うん、230度
で、はい、それはね35分
ぐらい、
ぐらい
ずっと熱し続けて焼き続けた、
は
い、
今回は、うんうん、熱いこともあるし、うんうん、そんな長いことをやってたらね、
うん、
もう暑さです、暑さに負けてしまうし
調理人が負ける暑さなんだから、
うん、で、うん、実はお味噌が非常に多いので焦げやすいんですよ、
うん、
全体に、
うん、
だから短い時間で中まで火が通るように、
うんうん、
だいたい 500g いったら3等分ぐらいに、
なるほど、
縦に、
まあ、調理室が32、3度の時でもできるようなやり方ですね、はい
はい、横にポンポンと切りましてですね、はい、まず切ります、
うん、
ぶつ切りです、
うん、はい、
はい、
3枚目食べました、
はい、うん、で次はうん、ぶつ切りをして、
うん、
で小鍋にですね、
うん、
今さっき言うたタレですね、つ、うん、けだれ、
はい、
香辛料も含めてですが、
うんうん、
入れまして、
小さい鍋に、
はいはい、
おい、
でよく混ぜて弱火で、加熱しまして一度、はい、沸騰させます、
はいはい、はい、軽く沸騰させます、
沸騰させます、
了解、
水全然入ってない、
お
酒も入ってない、
お酒もないんですか、
は
い、
で一回加熱して沸騰させまして、
うん、
火を消して冷まします、
うん、はい、
はい、で冷ましたところで、
はい、
次に肉の塊をこの漬け汁につけるんです、
うん、あトボンと、
はい、トボンとつけるんです、
まあ、風呂入るみたいなもんですね、はい、
でその時にですね、
うんうん、
ビニール袋を2枚用意しましたけども、
うん、
1枚のビニール袋にタレとこの肉の塊を入れて、
うんうん、
でもみもみ、お肉をもみもみしまして、
なるほどなるほど、う
ん、はい、もみ込みまして、
タレの中でもみ込むわけですね、
はい、
了解
で、つけた状態で、
うん、
一晩 冷蔵庫に入れます。
冷凍やなし、冷蔵の方で冷蔵で一晩、
はいはい、置きます。
まあ約12時間ぐらい。
でこの時にですね、うんうん、万が一漏れたらえらいことやるので、
る
二重にビニール袋
なるほど、
もう一枚表から、はい、やりまして、
まあ、それ、まあ、漏れ防止というかね、
は
い、万が一
で今回は12時間、
うん、12時間
はいつけました。
OK、はい、はいはい、
で次に、はい、取り出して、うん、肉を取り出しまして、でザルにあげまして、うんうん、余分なタレを切るんです。うんうん、要はお肉だけ取り出したいんですけども、タレが周りにいっぱいついてますから、
うん、まあ、つけるためのタレやからね、
そ、はい、タレを切るためにザルにあげまして、はいはい、でその時にですね、シナモンスティックとクローブと八角、うんうん、これは取り出しておいてきます。取り出します。
あ、
はは、取って別のところへ、
ああ、そのタレの中に浮かんでるとか、
う
ん、沈んでるやつを端で取って、
う
ん
う
ん、
取って、そうそうそう、
あ、そういうことをやってるわけ、
はい、で取り除い、取り除い、シナモンスティック、クローブ、うんうんうん、八角、
分かった、
塊の部分だけ、
分かった分かった、
はい、
それを取り出して、
はい、取り除いておきます。
了解、
はい、
はい、
で、焼くんですけども、あ、何で一晩言うたね、うんうん、でたまったですねタレは小鍋に入れまして、
たまったちの先ほどつけた後のタレだね、
そうそうそうそう、
はいはい、
これを煮沸しておきます。
お、煮沸しておく、
はいはい、ほんでね、うん、かなり水分全く入ってないので、うん、強火にしたら焦げますので、うん、弱火で、
弱火で、
はい、これはお味噌みたい、
あ、ほんまほんま、これそのタレが、
そうそうそう、
タレの脱水したやつ、
そうそうそう、
ちょっと水取ったやつやね、
水って水分入ってへんやん、
おいや、ほとんど、まあ、とにかく、まあ、うん、もともと入っとったかも分からんけど、そうそうそう、そういうもう湿り気を取って、うん、飴状にご手となってお
るという、はい、でこれをね、まあ今回ちょっと、うん、まあ、置いといて、うん、はいはい、冷蔵庫に置いとく、あ、入れとくと、
やめとこう、もう次々と
野菜炒めとか、この間もキャベツこれで炒めて美味しかった、
なるほどなるほど、はい、まあそれと下味とか隠し味に使えるという意味での調味料として、はい、入れておいたら便利だと、
はい、で本日の主役、はい、また説明してませんが、
これから行こう、
オーブンで210度、
ああ、210度オーブン、
はい、設定、はい、17分焼きます。
了解、
はい、で焼くときに、うん、例のあのほら、うん、魚焼きできる焦げないアルミホイル、
うん、アルミホイル、
あれをオーブンの皿に入れまして、
受け皿に、
受け皿に、はい、
一段と張って、
はいはい、ほんでちょっとあの、うん、土手を作っておかないと、うん、汁がちょっと出てくるので、
あ、なるほど、
あの四方こうた、はい、1センチぐらい上げましてですね、
軽い堤防を作るわけですね、
そうそうそうそう、
おいや、
はい、で17分焼くんですけども、やっぱりあの切ってることは切ってるから分厚くさは前よりも少なく、うん、あの厚さは減りましたけど、
なるほど、
やっぱり上火と下火両方使った方が、
両方使う、
はい、あのいいので、
なるほど、
あのうち の、ま、あのオーブンは、うん、まあ、まず下から焼いて、
はいはいはい、
で10分間焼いて、
はいはい、
であと6分に7分を上火を、
なるほど、
うん、上火を使って焼きました。なるほど、
はい、わかりました、はい、
まだどうしてもね、うん、上火にあのうちのオーブンの性質しゃあないけど、うん、上に近いんですよ、
うん、
でどうしても上が焦げるので、うん、だからうちは上火は短くしてる、
短く、
だからその人の家によってオーブンの使い方は違う、うん、だから焦げてでしょ、
うん、そう、
これね上の方、
うん、なるほど、
焼いた時は焦げるんです、
まあ、まあこの焦げが苦いそこまで行ってないのがこれすごいわね、
美味しいんですよ、
うまい焦げですねこれだけで熱いご飯にね、
はい、
焦げを塗って食べてもこれ何倍でも飯が食えるというような、はい、これすごいもんですね、で
オーブンっていうのは、うん、あの今210度言いましたけども、220度で予熱しまして、
はい、
で途中で、あ、途中でです、あの、ほんで、うん、もう焼いていいですよいう合図が来たら210度に下げて17分間やりましたけども、
はい、
あのさっき言いましたように、うん、下火を10分、上火を7分やりました、う
ん
う
ん、なるほど、
ほんであとですね、余熱5分間、
うんうん、5分間
ね、だから、うん、あの消えてから5分間ほったらかしにしておいてください、
うん、あ、もうそれ出さんと
扉開けないで、
入れたままで5分間放置する、
放置する、
なるほど、
はい、ほなね、中の方までじわじわじわじわっと焼けて、
なるほど、
いい状態になります、
なるほど、
で取り出して、
うん、
冷めてから、
うん、
あの包丁で切ります、
うん、なるほど、
でともかくあの焼き豚はね、出来たて、
うまいね、
これが美味しいんですよ、だけどこんなたくさん食べられへんから、
ね、う
ん
う
ん、
まあ、それはそうや、そうや、
冷やしとかね、しょうがないんです、
まあまあ、だあの冷やしてもこれね、いけます、これは
美味しいけど、でもね
ここまで凝ってるやつはね
全然ちゃうよ、
うん、それはそうや、
出来たてはどんな美味しい、
あの中国料理なんか行っても焼きたてのやつをボーンと大きな皿に入れてですね、 ダーンとこれやられたらみんな、うん、うおーっていう感じでね、もうさーっと寄っていく人もあるぐらいですよね、はい、これは。なるほど。
いや、ということで
言うてるうちに興奮してきました。
終わり。
え、あ、今度いけない
。
わかりました。
はい、
はい、まあ、さっき言いながら 4,5 枚食べて、ちょっとこの
でね、これかなり味が濃いから、
うんうんうん、
タレはねつけなくてもいいんですよ。
うんうん、俺つけてないの食べてないけど
ね、
うん
うん、つけてない方が美味しいんやけど、うんうんうん、まあまあ、うんうん、味ってこのみんな好みがあるから、
うん、
タレをつけた方が美味しい、
うんうん、
好きな人も
いる、人によって使います。
はい、
まあ体の体調もあるやろうしね、うん、まあ僕らもね、年取る年寄りの食べ方がある、うん、もう肉が大好きな人はガーッとかじり張ってもいいかもか。うちの孫がものすごい好きやね。
ものすごい好きね。
もう見ただけでキャーって言うぐらい好きですね。
うんうん、
はい。ということで、
はい、
まあ、今日はちょっと食べ過ぎやん、わかんない。飯食うまま。
今回、肩ロースを使いましたけども、
うんうん、
はい、バラ肉でも、
うん、
はい、いいと思います。
うんうん、
まあ、バラ肉一応買って置いたんで。
いっぺんまずそれもやってみてもいいかもわかりませんね。
うんうん、
各種の肉をまあ焼いてみて。
もも肉もね、
うん、
やってもいいんですけども。
うんうん、やってみましょう、やってみましょう。はい、まあ、とにかく皆さん、このコロナとこの暑さでですね、ほんまに大変ですよ、これ。9月、今日3日ですか。
ねえ。
そんなんでももう、蒸し暑いようなところで、うん、まあ、そういう中で、1枚、2枚これを食うだけでもですね、体が活性化されて、
どんどん、
はい、もう本当に心臓がびっくりするぐらいの迫力がありますよね。
心臓、
ぜひ皆さん、コロナにも暑さにも負けずに秋を迎えるために、
はい、
ダーンとこのねチャーシューを作っていただいて、
はい、
孫も含めてみんなで楽しんでほしいと、こう思いますね。わ、
はい、
かりました。さあ、ほんなここで一応、まあ、うちのてっぺい君のカメラマンですけども、 YouTube のコマーシャルも含めて話してもらいましょう。よろしく。
あ、皆さんこんにちは、てっぺいです。よっちゃんと2人で台所に入って、今回のチャーシューの作り方を動画に収めてきましたので、そちらですね、 YouTube の晩飯チャンネルでぜひ見てほしいなと思います。
迫力あったでしょ、これ作ってる
時は。これはすごかったですね、うん、よっちゃんがさっき言いましたけど、うん、ほんまに台所が熱くて熱くて、大変やったんですけど、うん、まあ、17分ね、210度17分って比較的こう短めなオーブンの焼き時間、
ね、
はい、
うん、
時間ですし、
こんだけでできるんかいなと思う、
ね、まあ、夏でも作れるかなという感じなんで、うんうんうん、ぜひ皆さん試してほしいなと思います。
夏こそ作っていただいて、
そうですね、
この力をね、これでね、発揮してもらいたいですよね。
ちなみにですね、
うん、
10年前にも、タイトルは焼き豚という名前でね、
はい、
僕ら JOBBB の131で作っておりまして、まあ、
ちょっと先ほど申し上げましたけどね、
そうですね、で、うん、ラジオだけじゃなくてね、なぜかその時まだ10年前あんまり YouTube やってなかったんですけど、うんうんうん、YouTube のチャンネルの方でもこちらの焼き豚の作り方、前半と後半 の動画2つあるんですけど、公開しておりまして、まあ、これ YouTube のバンチャンネルの方でね、まあ、当時は公開しておりまして、今でもバンチャンネルの方で焼き豚の動画見れるんですけど、まあ、これがね、前半後半合わせて8万回以上のアクセスをいただいておりまして、まあ、今回のですねチャーシューがどこまで伸びるかわからないですけど、まあ、10年前も10年後もですね変わらず真面目にやっておりますので、はい、ぜひ皆さん、ほんまに作りたい方はですね、まあ、このラジオも参考にして、そして、はい、YouTube の、まあ、今晩飯チャンネルでやってますけど、まあ、そちらを参考にしてほしいなと思います。
ね、10年前は何月頃にって言ってました。
7月、
やっぱり夏にやったのね、これ。そうそう、不思議やね、
ほぼ10年ですよ。
面白い、ね、
ほぼ直帰し10年です。
丸10年、うん、ちょい過ぎたというね、
まあ、当時の動画はね、やっぱりまだ10年前やったんで、うん、まあ、よっちゃんと僕2人でやってるのは今と変わらないんですけど、なんか最初にね、急に亀さんの話が出てきたりして、なんか何してんのかなと思いましたけど、うん、まあ、それでもたくさんの方見ていただいてるんで、うん、本当嬉しかったです。
なるほどね、
はい、皆さん、まあ、YouTube よろしくお願いします。
そうですね、やっぱこのチャーシューというのは僕はまあ一つ料理のね、究極の憧れ残り料理だと思うんですよね、
うん、
家でこれを作りたいというのか、作ってみたいというんですか、まあ、あまり美味しいから作れんと思ってはった人でもやってみたら意外とできたというような意味でですね。
そうやね、高いもんね、
まあ、高い、
うん、
まあ、もちろん
美味しいのは高い、
うん、そう、美味しいのは高いですね。
これ、まあ、安くてもね、
うん、
いや安ない
ですね、うん、
まずくても高い、
まあまあそういうもん、料理の中ではそういう位置づけがそういうことなんで、
そうそう、すごい高い、
高級な高い料理屋ということで、うん、まあ、多少まずうても美味しく感じているということでしょう。まあ、うちはその点本当に美味しいから、これ、うん、推薦ですけども、そんなね、僕はまあ全然料理も何もしないもんですから、せめても何かこうチャーシューってどういう意味があるんかいなというようなことを、うん、ちょっと 2,3 時間かけて地引きとかそんな中国料理の本とか調べてましたら、うん、 このチャーシューの茶が中心ですよね。ね、また、またを書いて、またの中にポンとへそみたいなのが一本入ってる。これでほんで、あとは、シューは焼けるですね。
あ、焼けるか。
これね、関東語と書いてました。あの南部の関東州、うん、ね、関東語と書いて、で、チャオシャオとも読むと、まあ、発音めちゃくちゃですよ。そんなことを書いとって。でその茶がっていうのはどんな意味かやなと思ったらですね、ずっと見ておりますと、これですね、これの本格的なチャーシューというのは、まあ、特別の炉があると、
あ
もうそういうんですよ。もうそれ見たこともないし想像もできないんです。まあ多分大きな炉でしょう。炉があって、その中に大型の豚肉を、
あ
もうブロックやないでしょ、おそらく片足一本とかですね。まあ、そんなやつを、まあ、つるというか、ちょっとお肉屋さんの倉庫の中にね、あのずっと並べてます、うん、上からつら下げてる肉があるじゃないですか、うん、あんな様子を僕は想像したんですけどね。
すごい、う
ん、それでそこでですね、その特別の窯の中で、まあ、時間をかけてじっくり焼くという意味での、その時にその上からつらぶった状態で焼くらしいですね。まあ、油も下落ちることあって、ね、まあ、その処理もなんかいろいろあるやと思いますけども、そのつらぶる時の金具がなんかちょっとフォークに似てるもんだしですね、ちょっと先の曲がった、うんうん、豚にこう肉に串かけるんですかね、上からこうね、うん、そのフォークに似たそのつらぶる道具のことをですね、チャーシューというかチャースーって書いてましたけども、そういうというところからおそらくこのチャーが出てきて、チャー焼きというんですか、そういうにして、まあ特別ちょっと普通のもんができんような特殊な豚肉のですね、味を出す焼き方やったということだったんでしょうね。その意味でそのいわゆる肉を引っ掛けるフックっていうんですか。
あ、なるほど。あ、それをチャーいうの、
うん、そういうように書いてあったの。僕も見たことないから、まあ、みんな全て今空想で言ってますけども、まあ、関東といえば、まあ、本当に味の美味しいところでね、何回か食べたことある、チャーシュー向こうで食べたこともあるんですけども、言うてるうちにまた出ておりまいります。まあ、そういう意味でのそのチャーであったということもおもろかったですね。だから昔は普通のものは手に入らなかった、こう貴族の料理やったんでしょう。それをだんだんだんだん工夫して、いろいろ天火で焼く場合があったり、蒸す場合があったり、煮たやつをずっと煮詰めていくやり方があったりして、うんうんうん、まあ、今になってるんやと思いますが、はい、まあ、僕の方で見たところで面白かったのは、よっちゃん その調味料の中で入ってなかったんですけども、
うんうん、
中国料理の本を見ておりまして、必ず最後に入れる調味料としては、ね、食紅茶を買いました、
うん、面白いね、
うん、それなんでかというと、やっぱり食紅茶は色が赤くなるということで、中国人の、まあ、私もそうですが、
赤が
好きなんです、うん、それと同時にまた面白いこと書いてあったのは、うん、どういう作業でそういうことが起こるのか知らんけども、灰がたからないようにするための赤いと書いてましたね。だからその赤い、まあ、調味料に灰の嫌いな成分があるのかも分かりません、うん、そこらはまだまだ本当に 2,3 時間の勉強ですので、あんまり詳しいことは申し上げられませんが、もうたまらんな、美味しいですね。まあ、そんなことを書いてました。で、まあ、紐で結ぶ理由とかね、いろいろ今回紐使ってませんけど、
うん、
そんなもん入ってましたけど、とりあえず、まあ、ややこしいことは置いて、今の作り方をできたら、まあ、忠実にやっていただいてですね、皆さんも美味しいチャーシューをこの秋口にね、孫もじじいも若夫婦もみんなが食べたらどうかいな、というようなそういう提案ですよね。なんか他にありますか。
いや、肉屋さん冷凍室ちょっと覗いたら、だいたいお肉がほらつるつるしてあるやん。
つるしてます。
なんか鍵
おお
ものすごい。
オッケーオッケー、鍵、
うん、あれなんて言うのって聞いてみるわ。
あ、まあね、
チャー言うて言うやん、
面白い、ね、まあそれやっていいけどね、まあ多分中国よりも英語かもわからない、ね、場合は ね、まあそんなところであります、
うん、
皆さん、まあ何にもに負けずこう元気でいきましょう。
なるほど、
ね、夏休みも終わりまして、新学期で頑張ってるでしょうし、
はい、
はい、美味しいものを食べさせていただきたいと思います。てっぺくもそんなところでよろしいですか。
あ、それで
いいです、はいはい、ということで皆さんどうもありがとうございました。まだたくさん残ってますので、皆さんおたくらも食べてください。
はい、
はい、ごちそうさんでした。
はい、ごちそうさま。
もっぺん言うときましょうね。JOBBB です。家族ラジオ JOBBB の500、今日は69でしたか、じゃあ59でした、間違えました、659、
めちゃめちゃや、
もうね、暑さでボケておりますが、ありがたい、
59です、
659のよっちゃんの健康レシピであります、
はい、暑さでボケてるで、首にこんなん 冷たいの巻いてる、
まあ、巻いててももうこんなもん効くかいな今日
効かへんか、
うんうん、そうかもう先ほどの俺の部屋なんか34度とかそんなになっとってそこで2時間ぐらい勉強してたからもうぼやーっとしたんですよね。まあこれ食べてすぐ治ったはずがまだ治ってませんが、まあそんなところで皆さんぜひともこのチャーシューをですね見ていただきたいし、できたらまた一遍お作りいただいて感動を味わってもらいたいと思います。それと YouTube でももう細かいところはやっぱり映像で見た方がね分かりますので、晩飯チャンネルでしたかね、これを見ていただいた上でぜひ皆さん家でね、作っていただきたいと思います。
このあの肩ロースの塊ってね、うん、なかなかあの注文しとかないと手に入らへん。
あ、そうですか、う
ん、なるほど。で、わりかしあのバラ肉やったら塊は売ってるんです、なるほど、肉屋さんでね。
なるほどなるほど。
そうだけど肩ロースの塊ってなかなかね、うん、あの売れないというか。
あ、なるほど。
でみんなあのあれやとんかつ用のお肉としてスライスしてはるから、うん、は
い、なるほどなるほど。
だからこれ やりたかったら前もってね、うん、頼んどかないと。
そうですね、はい、まあ多少高めですねそれもね。
いや100グラムあたり一緒。
そうですか、うん、はい、なら一遍ねやっていただいたらいいと思います。はい、ごちそうさんでした、はい、ありがとうございました。ブン。